送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、教えてジューンさん、心の悩み相談室のコーナーです。よろしくお願いします。実はいろんな、ね、悩みを相談されることがあって、はいはい、質問で答えていただきたいなっていうのを選んできたので、ぜひ教えていただきたいなって思います。リュウン訪問看護ステーション泉佐野の西所長さんと、はい、リュウン訪問看護ステーション南大阪の西中さんに来ていただいています。よろしくお願いします。まず一つ目の質問なんですけども、はいはい、これは小学校の子供さんのいてるお母さんからなんですけども、はい、学校に行きたくないって言うんですって。でもお母さんは学校に行かないと勉強のことも心配ですし、ですね、学校に行きたくないっていう子供にどうやったら登校してもらえるんでしょうかっていう質問でした。
そうですね、精神科の看護師である私の、はい、感覚というか、はい、まあ、考えというか、はい、で私もね、子供はいますんで、はいはい、そうですね、まず学校に行きたくないっていう子供さんにどうやったら登校してもらえるのかっていうことなんですけども、はい、まずなんで行きたくないかは理由を聞いてあげますよね、はい、やっぱりね、それが、なかなか出ない、いや何もないけどっていう形もあるかもしれないんですけども、はい、やっぱりそういう何もないって言ってる時期はとりあえずじゃああんまり突っ込まないですかね、はい、実はでもこういうことが嫌で学校に行きたくないんだっていう部分が出たら、はいはい、それが学校側の問題であれば、自分の方から学校に行けない、行きたくない問題について学校の先生と、はい、話をすることはできるよっていうことは子どもには伝えてあげますから、ね、はい、例えば先生がちょっと怖いであったりとか、はい、学校の中でよくあるいじめですよね、はい、いじめであったり仲間外れであったりされるんで行きたくないっていう部分については先生と一緒に話をしてあげるよってことを本人に言いますね。あと友達ね、勉強とか、はい、友達のことの問題であれば、とりあえず話を聞いて、じゃあどうやったら行けるようになるか、行きたくなくなるんかっていうことを本人と話しますね、はい、で行かなくても、学校極論行かなくても卒業はできる、
できますね、小学校中学校できる、
ただ行かなければ経験体験できないことがあると、未来の世界が少しちょっと狭くなる可能性はあるよということは、はい、優しく伝えてあげますね、はい、でも行きたくないっていう人に関して、はい、行きたくないっていう子に関して、はい、特に行ってこいと、はい、無理強いはせず、自分で考えてもらえるようにこう、導く、小学校の子だったとしても、はい、導いていく関わりをし続けますからね、とにかく怒らないっていうことと、はい、話をしっかり聞いてあげるということが、はい、ご自身の考え
そうですね、やっぱり僕も、西所長と似てるところが多いんですけども、はい、やっぱり子どもと向き合うっていうことはとても大切かなっていうことを、しっかりと向き合って話を聞くっていうところが大切かなと思いますね、はい、でその時に注意しないといけないのが、はい、例えば行きたくない理由が何かこう上がった時に、はい、その内容を聞くと大人の自分たちが聞いたら大した問題でないなって思ったことであっても、はい、子どもにとっては大きな問題であることがあるでその時に子どもの立場でそれを受け止めてあげるっていうことができないと、次から子どもは本当のことを言ってくれへんなったり隠したりとかしてしまって、なかなかその子どもの気持ちがわからなくなってしまうっていうようなことも出てくると思うので、自分の価値観よりもまずは子どもの価値観で聞いてあげるっていうところが大切かなと、でその上で、ね、すぐに結果を求めてしまうとね、やっぱ力ずくでみたいな感じの感覚って出てきてしまうんだけども、一番大切なのはやっぱ主体的に行動してもらえるっていうことなので、主体的に行動してもらおうと思ったら時間がかかるっていうことは最初にこう考えた上でやっぱ関わった方がいいなっていうふうに思いますね。
分かりました。私も学校行きたくないってもし言ったら行かなくてもいいんじゃないかなちょっと思ってたんですけどまず理由を聞いて、本人に西さんが言われたような感じで本人に決めていってもらうっていうのも大事ですね。
大事かなと思いますね。 だから小学校の子とはいえね、もう自我が出てくる年にはなってくると思うんで、はいはい、
その学校に行ったらこんな得なことがある、
はいはいはい、
でも今は行けないんだったらいいよ、はいはい、でもこっちが得だよっていうような感じで話して決めていくように、
はい、そうですね、まあ、学校に行けばね、やっぱりいろんなやっぱ経験ができるっていう、まあ、楽しいんだよっていうことは、はい、まあ、やっぱり行ってはほしいんで、
どうですね、そうです
よね、親の感覚としては行ってほしいんでね、はい、やっぱりこう行ってもらえるようなこう楽しいんやでっていうことは伝えますけども、はい、それでもどうしても嫌だっていう部分に関してはもう特にね、あのきつくは言わないですけどね、はい、
精神の訪問看護師さんの、精神保健福祉さんの意見としてはこのような答えでした。お母さんの方から、はい、自分の子供さんのことについての悩みをちょっとお聞きしていますので答えていただきたいなと思います、はい、でその悩みがですかね、小学校4年生の子供なんですけども、はい、やらないといけないことがあるのに、ね、楽しいことに目がいって仕方ない、
はいはい、
どうしたらいいかということです、
はいはい、
もうなんか聞いてもやったって嘘つくみたいなんですよ、
はい、
どうしたらいいんでしょうか。
これはね、もうリアルタイムで、はい、僕の子供がそうなんです。
そうなんです。
そうなんですよ。
こういう子供さんは結構、
はい、多いんかなと思うん
ですよね、ま
あ、僕の子供は5年生なんですけども、はい、あの同じやつやらないといけないことがあるのに、はい、まず遊ぶことを先すると、
はい、
で宿題はやっとくんだよっていう話をこう、まあ、朝行く前に伝えて、はい、まあ、奥さんも仕事をしてますから、はい、帰ってくるのは大体7時ぐらいになるんです、はい、学校はまあ3時4時に終わって、で帰って宿題をして遊んで待っててほしいんですけども、まずは7時までしっかり遊ぶんですよね、
はい、
7時まで遊んで、はい、車が帰ってきた音がするとバタバタバタっていう音が聞こえて、はい、いきなり宿題が始まる、はい、それがね何回も続いてるんです、
はい、
で奥さんは結構その辺あの厳しく指導するんです、
はい、
あの約束やと、
はい、
別にできへんということをせえと言うてるわけじゃない、
はい、
ちゃんと約束守ったらできることやるのになぜしないんだということを言うんですけども、はいはい、まあね、なかなかね僕もこう最初は同じようにやっぱりこう約束やということでできるんやということで、はい、まあ怒ったりはしましたね、はいはい、ただでもね何回言うても治らないんですよね、やっぱり、
うん、
全くしない、毎回車の音が聞こえるとどんどんどんどんってこう外で聞こえてますでやっぱり制服も脱ぎ散らかしてあるし、はい、あのお菓子漫画はその辺に掘り散らかしてあるという状況が続いて、もうどうしようかなっていう形で考えた時に、
はい、
やっぱりね、まあ、押してもダメなら引いてみろですよね、もう北風と太陽ですよね、
はい、
もうビュンビュンビュンビュンこう吹いてもダメなんで、ちょっとまあやり方を変えてみようかという話を、はい、この間も昨日押したばっかりですね、
はい、はい、
でもうまず怒らないでおこうと、うん、あの怒ってもあの怒った時はまあ泣いて謝ってするんですけど、はい、それをもずっと繰り返してるだけなんで、まず怒らないでおこうということで、うん、できなかったことを責めない、ただ、まあ、うちはねあの、はい、ゲームスイッチ任天堂スイッチの時間を、はい、まあ、8時から9時って決めてるんですね、
はい、
夜の8時から9時に、までに宿題を終わらしておけば1時間しっかりゲームができる、
はい、
で9時になったらお風呂入って寝たらいい、
はい、
ただ宿題をやってない状況が続くと、まあ、8時の時点でこれスイッチのゲームのする時間に宿題の時間かぶってしまうとちょっとしかできない、
はい、
でもねゲームがうちの子大好きなんで、やっぱりね、はい、ゲームが大好きなんで、あのそれは困るっていうことで、ちょっとね昨日はしてましたわ。
あ、そうなんですね、ちゃんと約束ごとを決めて、まあ、本人も納得の上ですよね。
そうですね、そうですね、
やっぱりやらないといけないのも分かってるはずですもん
ね。ゲームがやっぱり1時間しっかりしたいっていうことなんで、はいはい、まずそれまで宿題終わらすっていうことは昨日はね、はい、やってましたね。
あ、これが続くかどうか、
そうなんですよ、まあ昨日やり始めたところなんでまだうまいこと言うか分からないんですけども、はい、そういうちょっとね大人と子供になるんですけども、駆け引き的なものをちょっと、まあ、小学校4年生5年生ぐらいであればね、まだちょっと分かってくれる部分もあるのかなと、それが続けないとなかなか意味がないんですけども、ちょっとリアルタイムで起こってることなんでびっくりしましたね。
あ、そうなんですね、これってその日のうちのことだけじゃなくて、夏休みの宿題とかでも結局一緒じゃないですか。
そうですね、一緒ですよね、
ね、
もうでもねこれね、はい、僕も宿題って1日もやったことなかったんですよ
1日もやったことないん
ですか、はい、で毎日怒られてて学校の先生に毎日怒られて親にも怒られてんやけども これでもなんでせんかったんかな。なんかいや、さっき遊んでましたね。
しなくても怒られなかった。
怒られました。
先生には、
先生にもめちゃくちゃ怒られました。もうババーンって感じやった
んで、すごいですね、
はい、怒られて泣くんだけども、そうですね、しなかったですね。夏休みの宿題も一個もしませんでしたし、怒られるのが分かってる分かってるんやけど、しませんでしたね。
ああ、そうなん
だ。ただしなかったですけども、まあこれはまあ全部の全部当てはまることじゃないんですけども、はい、ある程度まあしなかったとしても、はい、ある程度まあ社会人にはなれたかなっていう部分もあるかな。
ちょっと そういう気楽な部分もいりますよ ね。お母さんって必死になるから。
お母さんはやっぱりどうしても ね、奥さんはそうじゃないですよ、うん、あの奥さんはやっぱりきちっとしたいって言って、ね、しんどくなったりするんで、やっぱり
私も子供ね、あの夏休みの時はもう夏休みに入った日から最後までに宿題が終わるように、はいはい、本当は自分でやってほしいんですけど、はい、私がこう何月何日こことこうっていう表を作って、うん、で消していくんですよ、うん、こう算数のこれこれこれって消していって、さ全部揃ったらこう丸つけるとかやったりとか、まあその日のうちにもしそうやってできたんなら、はい、まあ、目に見えるように丸つけたりとか、なんかこうカードを貯めていって、はい、こんだけ貯まったらご褒美みたいなのをしたりとか、はい、そんな感じのこともしたことありますけどね。
全く同じことしてます。
あ、そうですか、うん、そうですよね。
やってます。シール貼ったりね、してますわ、うん、なかなか男にはなかなかそういうね、うん、感覚って出てこないですけど、女性のやっぱお母さんは出てくる。
そうですね。いや、難しい話ですよね。なかなかこれが答えだっていうのは難しいのかなと思うんですけど、でもあのそのシールもそうなんですけど、僕褒めるっていうことはすごく大切にしたいなというふうには思いますね、はい、そうやってくれた時に、まあ、それが当たり前なんだって捉えるよりは、はい、やってくれたってことを本当に過剰なくらい褒めてあげてもいいのかなっていうのは思いますね、はい、う
ん、品川さんは多分すごいいいお父さんやと思うんで、
あ
優しいお父さんかなと思うんで、こんなお父さんにならなあかんなと思って怒ってばっかりやから、そう
です、ね、あと仮にできなくてもね、はい、あのちゃんと社会人になれるっていうね、はい、立派な社会人になれるっていうところも、
ね、そうですよね、ありますので、そうですよね、
はい、
なんかどうかな、これは僕のお父さんお母さんが見ると何を言うとんだこいつだと思われるかもしれないですけどね、うんうん、まあ、褒めるのはすごい大事なことやと思います、うん、宿題やこんだけしかやってないじゃなくて、はい、あこんだけやれたんかい
と、はい、あとちょっとや、
あとちょっとや、はい、頑張って褒めてあげるのは大事かなと思いますね、はい、
過剰に褒めてもいいんですね、
と思います、はい、今の子というかね、うん、僕たちがやっぱり子供時代は怒られてなんぼでしたけど、はい、なんかやっぱりそんな時代とかじゃないなっていう感覚はあるかな、はい、先生も全然怒らせんし、はい、
じゃあありがとうございました。教えてデュンさんのコーナーでは、うん、たくさんの皆様からの質問をね、うん、お待ちしてます。お待ちしてます。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。